ヒューマンラボ。毎週あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしていきます。ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日はキコイという布を使ったオリジナルのスタイや洋服などを販売しているキコイブランドの水永隆夫さんが今日は、ご出演ということになっています。さあキコイというのは一体どんな布なのかね、それから水永さんがブランドを立ち上げたきっかけなど今日は伺っていこうと思います。今日は電話がつながっています。水永さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、水永さん、まあ、今キコイブランドというのを立ち上げてやってらっしゃるわけなんですけれども、
はい、
キコイブランドにまず行き着くまでのことをちょっと伺いたいなと思うんですが、もともと八代のご出身なんですよね。
そうですね、
でそれから学校出られて、
はい、
はい、就職されたんですか？
そうですね、6年ほど社会人を経験しまして、そこから2年間青年海外協力隊という機関で、東アフリカのウガンダという国で、活動してました。
おー、ウガンダに2年行ってらっしゃったと。
はい、
ということで、まあ、随分違いますよね、日本とウガンダじゃね。
そうですね、いろんな、はい、
もう、
はい、数々のギャップは感じましたね。
まあ、そんな中、日本に帰ってこられて、
はい、
結構いろいろ思うところがあったんじゃないですか？
すいません、もう一度お願いします。
結構日本に帰ってこられて思うところがあったんじゃないですか？
は
い、
そうですね、やはり継続した活動をしていきたいなっていうのは現地にいて思いましたね。
あ、帰ってきた後
は、はい、そうですね。
なるほどね。その青年海外協力隊で東アフリカ、
はい、
ウガンダに行ってらした時に、
はい、
出会ったのがそのキコイという布になるわけですか？
そうですね、はい。
おお、これどんな布なんですか？
ですね、まあ、コットン 100% のもともとはケニアが発祥なんですけど、フィッシャーマン、漁師さんが漁に行く時とか、まあ、リラックスする時に、まあ、腰巻きに使われた布でですね、で、まあ、現地語で腰巻きっていう意味を持つ、まあ、キコイっていうのが腰巻きっていう意味なんですけど。
なるほどね、もともとじゃあ腰巻きっていう意味なんですね、これはね。
そうですね、はい。
へー、ホームページなんか拝見しますと、
はい、
結構なんかカラフルな柄、色合いでね。
そうですね、
面白いなと思ったんですけれども、
はい、
もうそもそもそういう柄なんですか、これは？
そうですね、なんか南国特有のというか、結構原色を多く用いた、はい、まあ、デザインでですね、すごい今はヨーロッパの方にもすごい人気が高くて、はい、インテリアファブリックとか、あとファッションの分野でも結構ヨーロッパで使われたりしてますね。
なるほどですね、はい、その東アフリカ、はい、まあ、特にケニアとか、
はい、
そちらの方で使われている布、キコイということなんですが、
はい、
これをぜひ日本でも皆さんに知ってもらおうとブランド立ち上げられたわけですけれども、
はい、
これはどういったところからそういう思いに 水永さん行ったんでしょうか？
そうですね、最初の出会いがですね、キコイ布 の肌触りにすごい感動して、そこからこの生地日本でも自分で使いたいなと思って調べたところ、
はい、
まあ、日本で取り扱い店があまり少なかったので、で、まあ先ほどの私の話ではないですけど、まあ、継続したその協力っていうのをしていきたいなっていうふうに考えてたので、まあ、そこがリンクして、じゃあキコイ布を日本にまあ輸入する形で何か協力できるような仕組みを作っていけないかなっていうところから、キコイブランドをスタートした形ですね。
まずね、水谷さん、はい、肌触りがというお話ですけれども、
はい、
これどんな肌触りですか？
そうですね、最初の出会いがですね、ただのもう本当に小さい歯切れを、
はい、
まあ、現地ウガンダで友達が持ってまして、でそれをたまたま、まあ、手で触ったり頬ずりしたりしてたんですけど、なんか違うなっていうのがあったんですよ。
おー、
で、まあ、すごいそこがなんかすごい気持ちよくて、頬ずりした時にですね、で、はい、なんかこれはなんか今までに出会ったことのない生地だなと思って、はい、
なんかすごいですね、ほんまにしたくなる記事ってなんか
そうですね、
触りたくなりますね。
はい、なんか言葉ではちょっと表現しづらいんですけど、すごいなんか衝撃を受けたのは覚えてますね。
ほら、まあ、ブランドを立ち上げられてますけれども、
はい、
水永さんほらそのアフリカに行く前は普通にお勤めだったわけでしょ。
はい、
別これアパレル系とかっていうわけじゃないんでしょ。
ではないですね、もう単純に、うん、この記事をどうにかして日本の方にいい形で、まあ、お伝えというか、はい、知っていただける方法はないかなって考えた時に、一番、まあ、ベビー服とか洋服にしていく形が一番喜ばれる形に近づけるんじゃないかなっていうところで、もう全然アパレル経験はなかったんですけど、
ええ、
はい、まあ皆さんの協力を得てですね、今はいやってる状況ですね、やってる感じですね。
今ね、赤ちゃんのベビー服みたいなお話もちょっとありましたが、
はい、
やっぱりその肌触りを生かすというところで結構いろいろ考えられたんでしょ。
は
い、
そうですね、まあ赤ちゃん、そうですね、いろいろまあ考えたんですけど、
ええ、
はい、まあ、コットン 100% と、あと聞こえぬのが植物性の染料も使ってるので、
ええ、
まあ、体にもいいし環境にもいいしっていう生地で、
うん、
はい、まあ、どういう方に、なんていうんですかね、普及していけば一番いいのかなっていうふうに考えたときに、うんうん、まあそうですね、いろいろ、まあ、プロセスを経て、すみません、ちょっとあんまりうまく言えないんですけど、プロセスを経て、うん、まあ、結局ベビーに今たどり着いてる状況ですね。はい、
なるほどね。特にね、赤ちゃんをね、抱えてらっしゃるお母さんお父さんたちのは特に気を使われると思うんですが、
はい、
そういった皆さんの反応というのはいかがですか。
そうですね、まあ、聞こえ布だけじゃなく、その聞こえ布を用いた新しいそのベビー服の形、うん、デザインっていうのを、まあ、追求してまして、
うん、
それをうまいことその聞こえ布の良さを出しつつ、赤ちゃんとその家族の方々に笑顔になってもらえるような、はい、形を、まあ、追求してるので、すごい評判ですね、すごい反響は、すごい嬉しい反響ありますね。
これほら、水永さんが一応そのブランドの代表でいらっしゃいますけれども、
はい、
そのデザインとかほら縫製とかいろいろあるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
そのあたりはそれぞれのメンバーといいますか、
はい、
各専門分野みたいなとかどういうふうにされてるんですか。
そうですね、一つデザインに関しては私一人じゃできないっていうところで、うん、パタンナーさんと言われる方と一緒にですね、協力していただいてデザインを作り上げてるんですけど、それで、まあ、いろいろサンプルを作るのに縫製部門の、リーダーの方といろいろ相談しながらですね、
うん、
やってる感じですね。で、はい、ものによってはもう何回も何回 もうサンプルを作って修正してっていう形でですね、
もう
本当にいい形をお届けできるような取り組みをやってます。
なるほどね、
はい、
これ聞こえブランドで取り扱っている、
はい、
まあ、例えばスタイね、これよだれかけといいますかね、
はい、
ですけれども、もういろいろ商品があるわけですが、
はい、
それぞれちょっとブランドとして、また商品としての特徴とかを紹介してもらえますか。
そうですね、
はい、
まずスタイに関してなんですけど、聞こえブランドが目指してるスタイルっていうのが20年後の笑顔っていうのをコンセプトにしてるんですけど、うん、
ええ、
まあ、必ず赤ちゃん、今は赤ちゃんでも大人に、なって成長して大人になっていく過程を考えた中で、まあ、20年後も自分の、姿を写真とかで見た時に、あ、可愛いとか、その時にもまた思い返して笑顔になって、話がですね、家族の中で盛り上がるような主体を、追求していくっていうところですね。
なるほどですね。
はい、でそれを踏まえても今までにないような、うん、形のスタイをというところで、今弊社でやってるのがスタイ、鈴入りのスタイですね。
はい、
赤ちゃんハイハイとか、あと立ち歩きとか、一人立ちできるようになった時に、何かそのおもちゃ感覚のよだれかけがあったら面白いなっていうところで、はい、よだれかけスタイの中に鈴を入れたんですけど、
面白いですね、
それが結構、はい、
うん、
今結構好評でですね、うん、なんか動きに合わせてリンリンリンリンってなるんですけど、はい、そのなんていうんですかね、遊びがあるスタイルっていうのも はい、今ご提案させていただいてます。
なんか楽しいですね、それね、つけてるとね。
そうですね。
ただのもうよだれかけじゃないっていう感じがね、
はい、
しますよね。他にはどんなところがありますか？
あとはですね、まあ、立体的なネクタイがついたスタイだったり、あとはまあ立体的な蝶ネクタイがついてるスタイっていうところですね。まあ、あの今までの赤ちゃんっていうイメージではなくて、先ほどのまあ成長する過程を考えた中で、今じゃなくて20年後喜ばれるようなそのデザインとかスタイルを、まあ作っていきたいなっていうふうに考えた時に、まあ、今までは大人のイメージ、ビジネスマンのイメージだったネクタイとか蝶ネクタイをスタイルに、まあミックスさせることで、まあ、一味違う、お子さんの表情とかをですね、まあ、楽しんでいただけるような、はい、スタイルを今ご提案させていただいてますね。
まあ、今ねちょうど、ね、赤ちゃんがお家にいるよという方はすごく気になるんじゃないかなと思いますけれども。
ありがとうございます、はい
ね、ただのよだれかけじゃない、長くね愛されるようなというね。
そうですね、
後々ねやっぱりそれをつけてる姿を見てまたね懐かしさとともにね、思い出せるような、はい、それからあの聞こえブランドで扱ってるのはスタイだけじゃなくていろいろあるわけなんですけれども、
はい、
どんな商品がありますでしょうか？
ですね、まあ、ベビー全般でボトムスやトップスとか、あと雑貨系も取り扱ってまして、シュシュであったりコースターであったり、まあ、ここの関係ですね、その他取り扱っております。なので、まあ、スタイと同じような柄のシュシュを買っていただいて、お子さんと一緒のなんていうんですかね、ファッションを楽しんだりもしていただいてます。
合わせてね、
はい、
なるほど。これから計画中とか新商品なんていうのもあるんですか？
そうですね、今現在母子手帳ケースであったり、はい、エプロンであったりランチョンマットっていうのを今、計画中ですね。はい、
なんかそんだけ肌触りがいいやつをランチョンマットにするのももったいないような気も逆にしますけれども。
そうですね、
ね、頬ずりしたくなるようなランチョンマット。新しいかもしれませんね、これもね。
はい、
水永さん、今後どういうふうにこのブランドとして
は
やっていきたいなっていうのはありますか？
はい、そうですね、まあ、一人でも多くの方に聞こえぬのを通じて、まあ、笑顔になっていただきたいなっていうふうな、考え方がコンセプトにあるので、まあそうですね、まあ、デザインもそうですし、キコイヌノの肌触りであったり、まあ、そのキコイヌノの柄を楽しんでいただけるような商品アプローチっていうのを、まあ、日本ではやっていきたいなっていうふうに考えてますね。でその先に、まあ、もう本当に最終目標なんですけど、まあ、一番原点回帰じゃないですけど、もともとやはり私たちが立ち上げたきっかけとなるのが、まあ、国際協力の観点から成り立っているので、まあ、最終的には途上国の方々にも笑顔になっていけ、なっていただけるような活動をやっていければ一番いい形になっていくかなっていうふうには思いますね。
はい、なるほどね。なんかいいですね、協力隊で行ってつながりがずっと今もこうやって作っていけるっていうのはね。
そうですね、もう本当に、はい、協力隊のおかげだと思ってますね。
向こうのアフリカの方は何ていうふうにおっしゃってますか？はい、日本でその聞こえが人気があるよっていうふうな話をされたら。
そうですね、まだまだまだ人気というかですね、知名度が全然ない中で、やはり今からこれから頑張っていきたいんだっていうことを言うと、やはり、応援してくれる会社なんであったり、まあ、先日も逆にケニアではなくてインドの方にも、工場がありまして、
はい、
キコイヌノのですね、でそちらの方ともちょっと先日お話ししたんですけど、まあ、日本で取り扱うんであれば、まあ、私たちはその全面的に応援するよというようなお話もいただいたりですね、やはり日本での、その普及っていうのがやはりその現地の方々、コミュニティの方々の、まあ、発展につながっていくっていうのは少なからず見えてはる方も少なからず、はい、おられますね。はい、
もう今後ますますね、いろんな方からじゃあ期待されて、
そうですね、
発展していくといいですね、この聞こえブランドね。
はい、
はい、
本当に
今日紹介した商品というのは、水永さんお店の方には置いてあるんですよね。
あ、はい、あります。
お店の場所、八代市の永田町になりますね。
はい、
はい、こちらの方が電話番号が 0965-37-7077 0965-37-7077、平日は10時から夕方4時までということになっていますね。
はい、
はい、土日祝日が夕方5時までの営業ということになっていますので、ぜひその肌触り体験しに行っていただきたいと思います。
はい、はい、ぜひよろしくお願いします。
そしてホームページの方は、キコイブランドで検索していただくとすぐ出てきますね。は
い、そうですね、カタカナでキコイブランドというふうに言っていただけると、はい、一番上に出てきますので、
はい、ぜひご覧いただきたいと思います。ということで今日は、キコイブランドを立ち上げられました、水永貴夫さんにお話を伺いました。水永さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。